ビズハックメディア。皆さんおはようございます。ビズハックメディアパーソナリティの小林武史です。ビズハックメディアは少人数経営 IT デザインを発信するメディアの名前です。1人から5人くらいまでの個人事業者や法人を経営されている方を対象に IT で効率化を図り、経営をデザインしていくにはどうすればよいかを皆さんと共有していく情報発信番組です。本日の放送の流れですが、毎週火曜日6時からの放送になります。12月3日と1週後の12日が再放送になります。内容は bizhack.net というブログをアップしているんですが、この中からいくつか選んでお話をします。今回の番組前半では2019年10月25日の記事、同じ目的を持った人と学ぶと気づきがでかい、勉強会に参加する理由、番組の後半では2019年10月15日に、納期の特例で事務負担を減らそう、住民税の支払いを年2回にするの2つについてお話したいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、前回かな、お話をさせてもらってたんですけど、ツイッターを始めましたって言ってたんですが、フェイスブックページも始めました。もともとですね、 SNS が苦手でして、どうやって使ったらいいのか分かんないみたいな感じで、今静観しているような状態で、友達も呼ばないしあるだけっていう状態ではあるんですけど、稼働させていくのをネット仕掛けようってとかに考えて勉強しているところです。番組の最後にですね、それぞれのアカウントをお伝えしますので、よかったらフォローをお願いします。たくさん絡んでいただけると嬉しいです。はい、それではですね、今回前半の一つ目の記事についてお話をしていきたいと思います。2019年10月25日の記事でして、同じ目的を持った人と学ぶと気づきがでかい、勉強会に参加する理由についてお話をしていきます。勉強会に参加することを増やしている小林です。何かを学ぶ方法として勉強会があると思います。同じ目的を持った人と会話すると気づきがでかいです。セミナーとか講演は知識を得ることができます。勉強会は気づきが出ます。同じ目的を持った人と学ぶと気づきがでかい、勉強会に参加する理由を深掘りしていきます。何かを学ぶときっていうのは、皆さんはどういったことをやってらっしゃいますか？結構経営者の方とかでしたら大体パターンができているのかなと思うんですけど、だいたい3つ私もやってまして、1つ目は量をこなす、2つ目は質が高いものに触れる、3つ目はプロから学ぶです。1つ目のですね、量をこなすというのは、毎日量をこなして質を上げる。初めてなので、質より量とか量より質とかいう言葉がありますけども、質を追いかけてもどうせ低いんですね。だから数をこなしていて、コツをつかむと言いますか、素振りをたくさんしてバッターボックスに立った時にビビらないようにしたいですね。あなたもよくあるんじゃないかなと思うのが、あれだけやったのだからできないわけがないだろうという自信がないと、何も進まないかなと思います。毎日量をこなしているのであなたなりの気づきが出ますけれど、これで合っているのかどうかはわからないです。学んでいる最中なので遠回りしているのかもしれないです。だから並行して 2番の質の高いものに触れて、3番のプロからも学びましょう。確かめ算をするわけですね。このサイクルを持っておると、遠回りすることがなく学ぶことができます。何かを学ぶときは質が高いものに触れましょう。勉強会に参加する理由なんですけど、あなたが理解できる範囲の学びになるからです。同じ目的を持っている知識や体験のレベル差が少ない。三つ目のですね、プロから学ぶっていうのもやるんですけども、これ質の高いものに触れてるからいいと思うんですけど、高すぎることが多くてですね、高すぎる人は何を言っているのかわからないので、真似しようと思ってもなかなかできないっていうのがありますね。やっぱりその量をこなしていて、自分で学んでいて知識をついていかないと、言ってる意味がよくわからないっていうことがあります。また、講師の人たちにも言えることなんですけど、感覚でやってらっしゃる方とかっていうのは、ロジックが立ってないので、何を言ってるのかちょっとわからないことが多いと思います。同じ目的を持って学んでいる人同士の勉強会はちょうど良いんじゃないかなと思います。プロの人たちは先のことまで見えているので、ちょっと今の私たちには経験ありませんからピンときません。知識や手順はそのプロの持つ成功体験です。聞くのはいいんですけど、何回も聞かないとわからなかったりとかになったり、合う合わないとかもあると思います。私がよくやっているのは、2、3人ぐらいプロ用意しまして、その人のパターンをつかもうとします。で、つかめたら、あ、こういう方法もあるんだなっていう手順の一個として、よしとしてます。あなたの目的と合うんでしたら、疑問に思わなくて、そのまま実践すれば良いと思います。考える必要ないですね。考えても意味ないかなと思います。プロからは知識や手順をセミナーに参加して情報を得たり、メンターとして迎え入れれば良いんじゃないかなとします。よく雇ったりします。で、ここで言うですね、プロっていうのは結果が出る、再現性のあるシステムを使っていて、他社でもある程度の結果を出せる人を指しています。アーティストの人とかよくいるんですけど、あんまり再現性ないので、その人の力でやってることは、あんまり意味ないかなと思ってます。スタジオミュージシャンがプロかなと。まあ、どんな楽曲が来ても弾けるってやつですね。で、ここでですね、私が参加した勉強会、直近3ヶ月で、8月から10月までの分なんですけど、全部で6回ほど出ました。今ですね、私は話す仕事を作っているところなんですけど、ラジオパーソナリティと認定ファシリテーターっていうのをワークショップのですね、をやっています。ラジオパーソナリティが2回で、認定ファシリテーターが4回行きました。取り組み内容とかはブログの方に別記事であったりするので見ていただければいいのかなと思います。ラジオパーソナリティの方は今ここでこうお話しさせていただいているパーソナリティとしてのものでして、今ちょうどたまたま今日の収録であります PA さんが藤本さんなんですけれどもが主催していただいているものでして参加させていただきました。先輩パーソナリティの方お二人がいらっしゃったのでそのお話を聞いていってどうのこのっていう話をしてました。今日の収録の前とかにもちょっとその辺の振り返りやったりしてました。でもう一つのですねファシリテーターっていうのはまあラジオのパーソナリティとかコンサルとか修行でやってることなんですけど、結果があってそこに導くっていう仕事なのでファシリテーターは結果出さない仕事なので場をどういうふうにしていくあり方と問うとかなので全く違ったスキルなんですけども同じ話す仕事としては必要ですし、2030SDGs、カードゲームがあるんですけども最近ちょっとその SDGs とか日本でも流行ってきてるかなと思うんですけどこれビジネス用途とかも使えていくので、それの認定のファシリテーターをやっているんです。勉強会に参加する前までは、その2つがどうなったかってことなんですけど、ラジオパーソナリティの方は8月に番組をスタートさせています。で、認定ファシリテーターの方は9月に認定を受けまして、ワークショップを開催できるようになってました。でも、実績はありません。ラジオの方はもう放送、収録どんどんやっていって、先ほどの一番の量をこなすっていうところをすごくやってるわけですね。数をこなせるようにどちらも仕組み化しているんですけども、 これはもう番組持ってるから収録してやるしかないっていうことなので、収録終わった瞬間予約入れたりして、もう予定を抑えていって何するかっていうことよりは、日にちを抑えてやるっていうスタイルにしています。今回も、前回のミスったところとかを、藤本さんとお話しさせてもらって、時間の合わせとかをやってみました。でですね、この自分の能力向上はやっていけば勝手に上がるのでいいんですけど、お客さんありき、まあ、ラジオの場合でしたらリスナーの皆さんですけれども、これではダメだと思ってまして、最低限の品質担保では良いものが提供できないので、全然良くないなと思っています。早く質の良いものを提供できるスピードが必要じゃないかなと。で、勉強会に参加すると、一人でやっているよりもいろんな意見が聞けるので、出た結果に対して、参加した結果ですね。で、どうなったかですね。ラジオパーソナリティの方は自分で計測できるような方法を取ることにしようと思っています。認定ファシリの方はワークショップを自主開催しようと思っています。この時でして10月1回、11月2回まで決まってたんですけど、本日現在でいきますともうすでに10月の1回は終わってまして、11月も2回、もう1回決まりそうなの3回になりそうなんですけどね。で、12月も全部埋まりまして、大阪と東京でやっていこうと思っています。今考えているのは1月以降のやつをどういうふうにしていくかですね。で、ラジオパーソナリティの方は、2回って言いましたけども、1回目のやつはちょっとこちらが勘違いしてまして、勉強会かなと思っていたら説明会だったので、間違ってたなと思ってまして、もう一つの方は先輩のパーソナリティの方のお話だったので、まあためになりました。ファシリの方は、参加者全員がファシリなので、ある一定の教育レベルが一緒でして、かつ実写開催を50回以上とかやってらっしゃる方ばかりなので、そのやったことを話しているだけで、ブッキングといいますか、ジョイントベンチャーといいますか、いろんなとこでつながっていくので、話が早いなと思っています。参加前の目的なんですけど、一貫して同じです。継続的に収益すれば、質が要求されます。収益化できている質の高い同業とつながりを持つことで加速がされると思っています。何言ってるかと言いますと、話す仕事でラジオのパーソナリティとファシリテーターをやっているんですけど、継続的に収益化するっていうのはビジネスでやっているので当然考えています。で、この時の課題なんですけど、とりあえず番組を持つであったり、ファシリテーターになるっていうのは見えたことなんです。頑張ったらなんとかなることなので、頑張りました。で、今度それをどういうふうに数字に落としていこうかなって時に、数値の概算目標が作れなかったのがラジオで、概算数字は作れたんですけど、よりそれを深掘りしようと思った時に出てこない数字がファシリテーターでした。まあ、どちらも集客の話とか、コンテンツは作れるんですけど、集客どうしようかなっていうところが分かっていませんでした。で、参加前にですね、勉強会に、実行することとしては、とりあえず、まず、知識の知見のある人、同じ、とこで勉強してる人の部分に入るっていうのをいつも決めてることなんですけど、それに入って参加する、主催もしよう、みたいなことを思っていました。でですね、今回のやつの先の具体例はこういうふうなお話なんですけど、まあ、私勉強会とか結構、若い時ですね、今40後半とかなってるんですけど、10代、20代ぐらいの時とか見えたもん全部に行くみたいなこともやっていました。大阪と東京の違いとかも見たかったので、やっぱり東京の方は質が高くて、参加者の質が高かったからですかね。大阪の方は結構その、回してらっしゃる、主催の会社自体も、ちょっと手抜いてる感がすごくって、まあ、学生さんが多かったっていうのもあるんですけど、あまり意味ないなとか思って東京熱主体でずっと行ってました。で、数をこなしていってるんで、大体感覚は分かってくるんですけれども、見当違いなものもあるので、失敗しても関係ないものに参加することも私も未だにあります。見分ける指標としてはこういうことが言えるんじゃないかなとあります。目的がはっきり明確にされている。参加に向いている人が明言されている。あともう一つあるのが、知り合いからの紹介っていうのが、結構な確率でいいんですけど、この時の知り合いなんですけど、紹介してくれた人の信用度を見るっていうのがあります。信用度というのは、その人が取る行動で測れます。 行動につながる動きをしているのか、できない約束をしないのか、時間を守るなんです。行動につながる動きを取ると先のスケジュールが見えるようになります。一つ一つのゴールから逆算して行動するからです。タスクが設定されていまして、できない約束はしません。次の予定に影響するので時間も守ります。この日に空いてますかって言われたら即答してるのはその辺のことですね。信用度の高い人からの紹介だとかなりの確率で意味のある勉強会になることが多いです。あともう一つあるのが、あなたのですね、自分ルールを作るっていうのも判断早くていいと思いますよ。私の場合の自分ルールなんですけど、今取り組んでいるもの以外は参加しません。終了時間は21時30分過ぎるものには参加しません。書籍で事前調査を行って、書籍以下と判断するものには参加しません。信用度が高いと思う人から紹介されたら、予定がない限り参加します。参加して自分に関係ないと判断すると途中でも帰ります。きついこと言ってるようなことあるかもしれないんですけど、まあ自分ルールですからね。当然途中で帰るっていうのも、周りの方に迷惑かからないように、休憩時間などに断りを入れたりもします。これが、結構なコツかなと思っています。勉強会のまとめなんですけど、何かを学ぶときには、3つを必ずやります。1番、量をこなす。2番、質が高いものに触れる。3番、プロから守る。短期で集中して、最短でインプットとアウトプットを行います。プロから学ぶのは大事ですけれども、レベルが高すぎることが多いです。勉強会に参加する理由は、あなたが理解できる学びになるからです。あなたの目的に合わない勉強会もあります。その場合は自分ルールを適用しましょう。何かを学ぶときは質が高いものに触れましょう。行動することによって少しずつ自分の能力がアップします。同じ目的を持った人と学びと気づきがでかい勉強会に参加する理由でした。はい、2019年10月15日記事、納期の特例で事務負担を減らそう、住民税の支払いを年2回にするについてお送りしたいと思います。まあ、いきなりね、その事務経理総務系のお話になるんですけど、一人会社とか少人数のとこだったら、まあこれがめんどくさいなと思ってることです。事務負担を減らしている、ビズハックメディアパーソナリティの小林です。給料から特別徴収した住民税の支払いは毎月10日までに支払います。これは思った以上に事務コストがかかります。面倒な作業の一つを減らしましょう。納期の特例を使えば支払い回数を減らせます。今回は納期の特例で事務負担を減らそう、住民税の支払いを年2回にするを説明したいと思います。会社はですね、冒頭でもお話ししました、給料を支払った月の翌月10日までに、住民税を納付しなければならないです。でこれがね、結構めんどくさくて、もうすでに回してらっしゃる方とかなったら分かってらっしゃると思うんですけど、源泉所得税、同じようなもので源泉所得税がありますけど、これよりも大変です。源泉所得税は事業主の管轄税務署に納付すれば良いんですけれど、住民税は従業員の住民票のある各自治体ごとに納付しなければならない。これがめんどくさくてですね、例えば今働き方改革とかなってますけど、リモートワークとかやったら全国どこでも仕事できちゃうんですよね。そしたらですね、その人たちを雇ったりするとですね、もう聞いたことないような都市であったりがあったりするので、まあ手間かかりますよね。まあかえってその固定地域の中でやることではなく、IT 化が進むのかなとも言えるんですが、 まあ、そういった働き方改革っていうのもありますし、これからも必要になってくるんじゃないかなと思います。個人の住民税は給料を出しているなら事業主が給料から天引きをします。以前はですね、この面倒な事務手続きを省くために小さい会社でしたら、会社が天引きせずに個人で納付できていました。まあ、普通徴収って言うんですけどもね、今もできないわけではないんですが、ルール上会社が天引きをする仕組みになってます。まあ、これを特別徴収と言います。年々ですね、普通徴収がやりにくくなってきてまして、2019年からは自治体から送られてくる書類がですね、特別徴収用にもなっています。で、今は特別徴収の一択が無難なのかもしれないです。ちょっとでも楽にしていきたいなっていう時にですね、解決する方法としては住民税の納期の特例を適用することです。どうやるのかお話していきたいと思います。まずですね、住民税の納期の特例の要件というのがあるんですけど、まあ、簡単に一つだけあるんです。給与を支給する従業員が常時10人未満の事業主です。重要なのはですね、給料の支給人数が1ヶ月あたり10人未満ということです。で、これよくある質問なんですけど、まとめてみました。参考にしてください。社長などの役員も含みます。 1,2 ヶ月の短期アルバイトさんは含めないです。常時10人未満じゃないからですね。で、住民税の対象者人数ではありません。で、別々の自治体ごとでもないです。これは例えば A 氏に住民票がある人が5人いて、 B 氏に住民票がある人が5人いた場合、 A 氏に対しては10人未満じゃんとかいう話なんですけど、これは NG です。自治体ごとではなくて、全部足してっていうことですね。提出書類なんですけど、ちょっと難しい長い名前になってますけど言いますね。特別徴収税額の納期の特例に関する申請書をですね、給与所得などに関わる特別徴収税額の決定通知書が送られてくるんですが、会社にこの送られてきた自治体に提出をします。で、この申請書なんですけど、各自治体ごとで用紙が指定されていまして、統一されていません。で、必ずしもホームページにあるわけでもないです。ない場合なんですけど、窓口や郵送でしか取り扱っていないこともありまして、各自治体のホームページで確認して問い合わせした方がいいです。で、提出しますと従業員の人数が該当していれば、先ほどの要件ですね、速やかに承認してもらえます。まあ、手で持っていたらその場でハンコもらえるんじゃないかなと思います。承認された日の翌月分から適用されます。ブログの方にですね、京都市と大阪市のやつ引っ張ってきてますので、ちょっと画像を貼ったりしてます。クリックしてもらったら拡大できるので、あ、こんなに違うんだっていうのがわかると思います。で、次にですね、この10人以上とかなっちゃって住民税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合どうするのかなんですけど、これもですね、まあ、ちょっと長い名前なんですけど読みますね。特別徴収税額の納期の特例取り消し届出書っていうのがありまして、これを各自治体に提出します。申請書同様、各自治体ごとで様式が指定されていまして、申請書と同じで統一されていませんし、必ずしもホームページにあるわけでもないです。各自治体のホームページで確認してください。こちらの方もですね、京都市の様式ちょっと一個見つけたので、ブログの方に貼ってます。クリックして拡大ができるのが、こんな感じか、まあ、書くとこそんな多くないのですぐできると思いますよ。で、住民税の支払い回数を減らすと良い理由なんですけど、3つありまして、1つ目は年2回の支払いで済むこと、2つ目はそれがあるから資金繰りに余裕ができます。で、3つ目はLTAX っていうシステムがあるんですよ。これで支払うことができるようになりました。これ結構便利です。一個ずつ説明していきます。1番のですね、年2回の支払いで済むっていうのは、通常支払いが翌月10日までって言いましたけど、これがですね、 適用するとですね、6月から11月分までを12月の10日に払う。で、12月から5月までを6月の10日に払います。年2回の支払いになるので、事務負担が減ってとっても楽になりますよ。二つ目です。資金繰りに余裕ができます。支払いを遅らせることができるとも言えるので、資金繰りが楽になります。これは、何回も言ってます、源泉所得税とかも同じですね。ただし、預かり金と言いまして、預かっているだけ、その、従業員の方からお金をもらってんじゃなくて、預かっているだけなので、ちゃんと払えるように資金計画はしっかり立てておくことが重要だと思います。で、三つ目。L タックスで支払うことができるようになった、なんですけど、この L タックスっていうのがですね、共通納税システムで地方税を払える仕組みです。これ2019年の10月から、統一がされたんですね。もうつい最近なんですけど。で、前回のこの番組でも、この L タックスのところものすごくアクセス数がありましたって言った、この説明とかさせてもらったんですけど、未だに多いです。まあなんか、楽になることを思ってるんで皆さん見てはるんかもしれないですね。今までは支払うことができない自治体もありまして、金融機関の窓口に行かなければならなかったです。L タックス対応している自治体でも申告はできるんだけど、直接支払うことができないなんてこともありました。申告で発行された番号が送られてくるんですけど、これネットバンクを開いてその番号を打ち込むっていう手順があったりして、これデジタルなの？便利なの？とか思ってました。ようやく楽になりましたので、気になる方は L タックスの記事とかも書いてますので、また見てください。ただし、先ほど言いました長ったらしい文章ですね、申請書や、取消届書なんですけど、これは L タックスはできないです。残念です。また統一されてくればなるかもしれないです。またブログの方で、じゃあその L タックスでどんなことができるのかっていうのを公式サイトの方から、税目と様式を一覧貼ってますんで、これも見ていただけると分かりやすいかもしれないです。次にですね、この支払い回数を減らしていいんですけど、気をつけるところが3つあります。1つ目、資金繰りに気をつける。これさっきの楽になりますっていうところ真逆の話なんですけど、結局6ヶ月分が貯まるって言えるんで、例えばですね、住民税が10月に10万円かかってたとします。月ごとに10万円支払えばよかったところが、6ヶ月後には60万支払うことになるので、お忘れてた、60万なんてないよなんて なったりすることがあります。実際に資金計画をしっかり立てましょう。源泉所得税の納期の特例、とこの納期の時期が違います。住民税の納期の特例の場合は12月10日に支払う、6月の10日に支払う。源泉所得税の納期の特例の場合は7月の10日に支払う、1月の20日に支払う。1ヶ月違いますし、日にちも10日ほど違かったりするので気をつけるようにしましょう。3つ目、入退社した人がいる場合は金額が変わります。住民税の移動届書を出さないとダメですけれど、精算したりしないとダメなので値段が違うので気をつけましょう。以上なんですけれども、なかなか住民税のこの納期の特例知らない方もいらっしゃるので説明をさせていただきました。
夢の種。
はい、ブログをですね、まあ、いつもやっているんですけど、bizhack.net で検索をしてみてください。アルファベットで https://bizhack.net/ ですね。Twitter、Facebook やってます。Twitter アカウントは、カタカナで小畑、@ で、ビズハックです。Facebook アカウントもビズハックです。フォローお願いします。たくさん絡んでください。セミナーワークショップ、ブログ、SNS で告知します。メルマガ、ブログからメアド登録してください。100になったら始めます。問い合わせにつきましても、ブログからお願いします。 バイバイ。